聖書ホセア書2章20節から22節、マルコによる福音書2章18から22節。その日には私は彼らのために野の獣、空の鳥、土を這う者と契約を結ぶ。弓も剣も戦いもこの地から立ち、彼らを安らかに壊せる。私はあなたと常しえの契りを結ぶ。私はあなたと契りを結び、正義と公平を与え、慈しみあれむ。私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。説教、新しいものの良さ。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。ただいまご一緒に聞きましたマルコ福音書の言葉です。聖書の中でも、また世間でも広く知られている言葉かもしれません。世間ではこの言葉を使う場合、聖書の文脈を意識しません。従来にはなかった新しいことを始めるときや、人事や雰囲気を一新するときに、この言葉が使われることが多いようです。それまでの考えとかやり方を改め、新しい考え方、やり方でやっていきたいとの願いが背後にあるのではないかと思います。この言葉をそういう意味で使うことを、とやかく言うつもりはありませんけど、シエスは単に新しいやり方にしようと、そういう意味でこの言葉をおっしゃったんでしょうか。新しいブドウ酒、新しい皮袋の新しさっていうのは何でしょうか。シエスは人々から問われたときに、新しいブドウ酒、新しい皮袋とお答えになりました。シエスは何を言おうとなさったのでしょうか。今日の箇所ではまず、ある人々がシエスに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと尋ねています。この人々はファリサイ派でした。神から与えられた律法では年に1回の断食が定められていましたが、ファリサイ派の人たちは年に1回どころか週に2回断食していたそうです。神に認められようとして彼らは断食をしていたのです。神に認められることで神のもとに行けます。つまり救われるわけです。断食は彼らにとって救われるための手段となっていました。ところがシエスの弟子たちは断食しない。救いに預かりたくないのかと彼らは不思議に思ったのでしょう。シエスに尋ねた人たちは自分たちの行い、ここでは断食ですけど、それが救われるためには必要だと信じていました。古くからそうしてきましたので、そのやり方が正しいのだというわけです。そこでシュエスはお答えになりました。シュエスの答えのうち21節と22節の内容は、 例えとしてお語りになったものです。21節は折りたての布で古い服に継ぎ当てをするとどうなるかという話です。折りたての布というのは真新しい布です。真新しい布は洗うと縮みます。真新しい布を洗いもせずに古い服に継ぎ当てをして、その後に洗うと縮み具合が違ってきます。これではせっかく新しい布で継ぎ当てをしたところがほつれてしまいます。継ぎ当てをした意味がありません。真新しい布を古い服に合わせることはできないのです。古い服はダメになりますし、真新しい布も無駄になってしまいます。古い服に継ぎ当てをするなら古い布でなければダメです。古いものには古いもの、新しいものには新しいものを合わせる、このようにシエスは教えようとなさいました。新しいものと古いものとはうまく使い分けなければなりません。新しいものと古いものを一緒にするやり方は結局どちらも失う恐れがあります。22節のブドウ酒と皮袋も同じです。新しいブドウ酒というのはブドウを絞っただけのもの、言うなればブドウジュースです。このブドウジュースを皮袋に入れて発酵させます。発酵させることによってブドウ酒が出来上がります。この時ブドウジュースが発酵してブドウ酒になる間にガスが発生して皮袋が膨らみます。新しい皮袋は膨らんでも丈夫ですから何も問題ありません。ところが新しいブドウ酒を古い皮袋に、つまり皮が伸びきってしまった皮袋に入れてしまいますと、発酵するときに伸びしろがありません。古い皮袋は破裂してせっかくの新しいブドウ酒が台無しになります。古い皮袋は新しいブドウ酒を入れるのには向きません。新しいものには新しいものを使わなければなりません。新しいものと古いものを一緒にはできませんし、そもそも古いものはその役目を終えています。古いものを使おうとしたのが間違いのもとです。新しいものと古いものを一緒にするのをやめて新しいものを使いなさいとシエスは教えておられます。シエスがおっしゃるのは、何でも新しければいいという、そういう単純な話ではなさそうです。シエスは今日の箇所で新しいものをいくつか取り上げておられます。新しい布切れ、新しいブドウ酒、新しい皮袋。新しいものがあれば当然古いものがあります。今日の箇所にも古い服、古い皮袋が出てきます。ここでの新しさと古さの違いは使い込まれたものかどうかです。新しいものが古いものと呼ばれるようになるにはある程度の年月を使わなければなりません。ですから物が丈夫であることが求められます。使っているうちに破けたり壊れたりするようでは使い物になりません、そのようにして使っているうちに古い服も古い皮袋も新しいものにはなかった良さが生まれます。古びていますが同時に味わい深さ、新しいものにはない魅力が生じます。人によって好みの違いはありますが、身につけるものでは新しいものよりも古いものの方が好きだという方も多いでしょう。服にしろ靴にしろ使い込んだものは体によく馴染んでいますので身につけていても楽です。それに使い込んでいるうちに愛着を感じるようになります。こうなってくると断然新しいものよりも古いものの方がいいということになります。 古いものにも良さがあります。まあ、捨てろと言われても古いものはなかなか捨てられません。古いものにも愛着が湧いてきます。愛着を感じるようになるのは身につけるものだけではありません。人間は生まれつき保守的なのでしょうか。まあ、それまでの考え方とかやり方、まあ、これらも古いものですけれども、こういうものにとても愛着を感じ、なかなか捨てられません。私たちは新しいものが苦手なのかもしれません。古いものを変えずに済めばそれに越したことはないというところがあります。その方が楽だからでしょう。むしろ古いものの方がありがたく思えます。部屋などに置いてある古いものを捨てられないのと一緒です。新しいものの方が良いと分かっていても、なんだかんだと理由をつけて古いものをそのまんまにしたくなります。私たちは古い服を着たいために古い布を探そうとするのです。あるいは古い革袋に愛着を感じているので、新しいブドウ酒であっても古い革袋に入れたくなるのです。古いものから離れがたいのです。これはシエスが例えとしてお語りになっている内容とは逆であります。私たちは断食についてシエスに尋ねた人たちとそう大して変わらないのかもしれません。だとしますと、シエスが語られた言葉はシエスに尋ねた人たちだけでなく、私たちにとっても画期的ではないでしょうか。シエスは新しいものを勧めておられますが、シエスが言われる新しさとは何でしょうか。ファリサイ派の人たちが断食にこだわったのは、それが救いの手段だと思ってきたからです。これは古いやり方でした。それに対してシエスは新しいやり方を進めています。シエスのやり方はそれまでにはなかった新しいやり方です。古いものには見られなかったものです。ところでヘブライ人への手紙9章15節にこういう言葉があります。キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。まあ、ここで言われている最初の契約というのは、神がイスラエルと結ばれた契約です。ユダヤ人が守ってきた律法は、この最初の契約のために神から人々に与えられたものでした。シエスにとっては古い契約です。古い契約では人は律法を実行することによって神との関係を保ち、神の国を受け継ぐと言われてきました。神のもとに行けるわけです。それでファリサイ派の人たちは古いやり方にこだわってきました。この古いやり方は、自分たちが罪を犯したなら自分たちで罪の贖いをしないといけません。自分で何とかしないとどうしようもありません。当然関心は自分の行いに向きます。自分は何をどれだけしたかということが大事になります。自分の行いに救いがかかっているんです。ところがシエスは新しい契約の仲介者と言われています。シエスを通して私たちに新しい契約が与えられました。新しい契約では、罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、召された者たちが約束されている永遠の財産を受け継ぎます。古い契約でも罪の贖いをする方法はありましたが、毎年繰り返さなければなりませんでした。 しかしイエスは新しい契約の仲介者となられ、ご自分の一度の死で罪の贖いをなさり、私たちが永遠に神の国を受け継げるようになさいました。新しい契約をイエスがご自分の死で打ち立てられたわけです。新しい契約ではイエスが代わりに何もかもなさいました。私たちに代わってイエスが十字架で命を捧げ、私たちを救ってくださいました。イエスがなさいましたから、私たちは何もしなくていいわけです。これは古い契約にはない新しい契約の特徴です。新しい契約の方がはるかに優れています。それで新しい契約は福音と呼ばれます。私たちにとってイエスの契約が新しいのは、イエスが契約の仲介者として立てられましたので、イエスを信じるだけで良いところです。信じる以外には私たちは何もしない。今の自分を救ってほしい、何とかしてほしい、そのように私たちが神に願うのなら、私たちは何もしない。これがイエスの新しい契約です。苦行を積んだり自分で努力するようなことは何もしない。神の前で優等生のような素振りは何もしない。私たちに必要なことはただ一つ、イエスは神の子であると信じることだけです。信じるというのは自分が何かをするんではなくて、イエスをひたすら頼りにすることです。他の人たちから笑われても抽象されても意に介さないでイエスを信頼します。自分の代わりにイエスが契約を打ち立ててくださいましたから、イエスの働きを信頼するのです。そうすれば今も働いておられるイエスによって、私たちはいつの間にか神の国にいることになります。自分は何もしないのか、それとも何かするのか、これが新しい契約と古い契約との違いです。救いを求めるならどちらかに決めなければなりませんが、自分たちが何もしなくていいのなら、私たちにとってはそちらの方がありがたいんではないでしょうか。神は誰に対しても救いの手を差し伸べたいと望んでおられます。そのためにあなた方は何もしなくてよいと、そのように救いを得させるハードルを低くなさいました。新しい契約には神が私たちとの関係を回復させたいというお考えが表されているのです。古いものには愛着があると申しましても、また古いものには古いものの良さがあると申しましても、それが新しいものと古いものでほとんど変わりがない場合の話です。イエスがお立てになられた新しい契約は、履き慣れた古い靴と新品の靴と、どちらがいいかを比べるのとはわけが違います。新しい契約は古い契約とは比べ物になりません。ですから自分を救っていただきたい、心機一転自分を新たにしたいと神に願うのなら、私たちの中身を新しいもので満たす必要があります。その新しいものというのが新しい契約です。私たちは何もしなくても、イエスが私たちをあがない、救ってくださった、そのことによって神と私たちとの間の関係が回復され、私たちは神のもとで生きられるようになりました。新しい契約を私たちが受け入れるとき、私たちは神より賜る新しい命で満たされます。私たちが新しい契約のもとで生かされるとき、神との関係は回復されましたので、私たちは神に救われ支えられます。 自分を救っていただきたい、自分を新たにしたい、そういう願いはすでに叶えられています。ですから新しい契約の下で生きたいと願うのなら、古い契約にとらわれていてはなりません。自分で何とかしようと考えなくてよいのです。新しい契約だけでいいのです。古い契約をそのままにしておいて新しい契約もというのは、それは無理な話です。新しい契約が台無しになってしまいます。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしないのをみんな分かっているのです。そんなことをしたらどうなるか、結果は分かっているのです。だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れる、新しい契約だけにすべきだと知恵さお教えになるために、この例えを語っておられます。古いものにも良さはありますけれども、神との契約に関しては新しいものだけで十分です。まあ、こういうわけで私たちは律法ではなく新しい契約である福音を信じるようにと言われています。まあ、そうであるならば古い契約である律法、またその中心である実戒はもはや私たちにとって必要のないものでしょうか。まあ、これまで申し上げてまいりました通り、救っていただきたいと神に願うときには、まあ、確かに律法は必要ないものです。福音だけを信じて、まあ、つまりシエスによる救いだけを信じていればよいのです。けれども、新しい契約が神から与えられたのと同じで、律法もまた神から与えられたものであることには変わりありません。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものでありますけれども、古い皮袋を捨てされというふうにシエスは一言もおっしゃっていません。むしろシエスは古い契約である律法の完成者であるとマタイ福音書の三章の説教の中で語っておられます。シエスは律法にも価値を認めておられます。律法も必要ですし、律法の良さもあるわけです。新しい契約の下で生きていくときに律法の良さを改めて知らされます。新しい契約の下で神のお考えにふさわしく生きていきたいというときに、律法には新しい生き方が示されています。中でも律法の中心といえるのは実戒です。実戒に従うことが神のお考えにふさわしく生きるための道しるべとなります。神から与えられた律法は新しい契約の下で生きていくときに必要になるものです。新しい契約に生かされているからこそ、古い契約も恵みであることに私たちは気づかされます。これが逆になることはありません。古い契約から新しい契約の恵みを気づかされることはありません。なぜなら、私たちにとって最も尊い恵みはシエスを賜ったことにあるからです。シエスは古い契約ではなく新しい契約の仲介者です。私たちは新しい契約によって、すなわちシエスによって神に救われました。新しいものが良いのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストはご自分の死によって私たちの罪の贖いをなさいました。ご自分を信じる者たちとの間で新しい契約を打ち立てられ、神の国を受け継がせてくださることを約束なさいました。私たちはキリストへの信仰のみによって救いを約束されていることを深く感謝をいたします。 しかしなお古いやり方しか知らない人たちがこの世界には多くいます。キリストの新しさを一人でも多くの人たちに気づかせて、キリストのもとに来させてください。キリストを通して新しい人として生きられるように私たちをもお持ちください。教会の歩みが主の御心にかなうものとなりますように、聖霊によりお導きください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。特に病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。治療中の人を回復させてください。苦しんでいる人を助けてください。不安を覚えている人にはあなたが安らぎをお与えくださいますようにお願いいたします。一人一人に必要なものをお与えください。看病している人、介護している人たちの健康を支えください。教会員とその関係者の健康をもお守りください。新しいこの月も私たちが主の恵みに応えて日々過ごしていくことができますようにどうかお支えください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。